県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本彩子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課係長の笹井昌司さんにお越しいただいています。笹井さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまずは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。私は岡山河川事務所防災情報課の笹井と申します。本日はよろしくお願いします。昨年度から岡山河川事務所の防災情報課に配属となり、現在の仕事は2年目です。岡山河川事務所は岡山県に流れる一級河川の吉井川、旭川、高橋川、金剛川、百軒川、小田川の一部を管理しています。仕事内容は洪水や高潮などの対策のため堤防強化などを実施したり、河川の水利用や渇水などの対応、河川環境の保全、河川の維持管理、防災・減災対策といった幅広い業務を実施しています。その中でも防災情報課は特に防災・減災対策に関する内容を中心とした業務を実施しています。
はい、特に防災・減災対策に関する内容を中心とした業務ということなんですが、これは具体的にはどんなお仕事をされているんでしょうか？
はい、防災情報課の中で私が携わっている業務は、災害が発生した際の関係機関との連絡体制の確認、災害が発生した際に誰がどのように対応するのかをあらかじめ定める計画の策定や更新、災害に備えた訓練の調整、防災に関する会議の調整や、命や財産を守るため大雨の時どのように行動したらよいかについて考えていただくための講習会の開催といったことを担当しております。
はい、では今回は何をご紹介いただけるんでしょうか？
はい、先ほど紹介した業務の中から、皆さんが命や財産を守るため大雨の時どのように行動したらよいかにということについて考えていただくため、マイタイムラインの紹介をさせていただきます。
はい、マイタイムラインですね。
はい、皆さんはマイタイムラインという言葉を聞いたことがあるでしょうか？これは水害に備えて自分が行動するタイミングや内容をあらかじめ時系列に沿って決めておき、水害発生の危険があるときにそれに沿った行動を取れるようにするための自分の行動計画のことです。今年1月1日に能登半島地震が発生し大きな被害がありました。また近年は気候変動の影響で梅雨時期前にもかかわらず大雨が発生しています。大雨による水害や地震はいつでも起こりうるものです。皆様にもお伝えしたいのは、災害のリスクを自分ごととして捉えていただき、普段から災害に備えて準備をしておくことが重要だということです。
はい、災害に備えて事前に準備するというのはとても大事なことですね。そしてマイタイムラインという言葉は聞いたことがあります。自分の行動計画を決めてそれに沿って行動していくということで、いざ避難するときに慌てずに済みそうですね。でもこの行動計画を決めるといっても、どうやって何から決めていけばいいんでしょうか？
はい、行動計画を決めるといっても何をどう決めていけばいいのか、頭の中で考えるだけだとなかなか作るのは難しいと思います。
うん、そうですよね。
そこで我々が講習会などで活用している逃げキットというマイタイムラインの作成支援ツールがあります。この逃げキットの資料に情報を記入していけば、どなたでも簡単にマイタイムラインを作ることができると思います。
はい、なるほど、逃げキットですね。今実物を拝見しているんですが、 A4 サイズの封筒にいくつか資料が入っているみたいです。簡単にこの中身を紹介していただいてもよろしいでしょうか？
はい、資料1、資料2、マイタイムラインを作ってみようという A3 サイズの資料が3枚、ご自宅に戻ったら見直してみましょうというチラシと、 マイタイムライン作成のためのチェックシートという A4 サイズの資料が2枚、はい、みんなで作ろうマイタイムラインという A5 サイズの冊子が1冊、自治体の避難情報のタイミングを調べて緑字のシールを最初に貼ろうと上に書いてあるシールが1枚入っています、
はい、
小学生からご年配の方まで幅広い年齢層にも分かりやすい内容に作られているので、どなたでも簡単に作成することができます。
はい、確かに小学生からお年寄りの方までこう見やすく大きい文字ですし、振り仮名も振ってあって見やすいですね。ただこの逃げキット、どの資料をどう使うのかわからないので、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、さすがに全てを説明するのは時間がかかってしまいますので、
はい、
流れだけ説明させていただきます。
はい、
まずこの逃げキット以外にご自宅のエリアの洪水ハザードマップを用意していただきたいと思います。
はい、洪水のハザードマップですね。
はい、これは市町村から配布されていたり市役所等のホームページで掲載されています。次に作成の順番ですが、1マイタイムライン作成のためのチェックシート、2ご自宅の条件を記入します。この時に洪水ハザードマップを見ながら自宅が洪水時にどれくらいの高さまで浸水するのかを確認します。
はい、
2資料1で台風や前線が発生してから河川が氾濫するまでに何がいつどのように発生するのかを確認します。
はい、
3資料2で資料1を見ながら時系列を作ります。最後にマイタイムラインを作ってみようという資料に自分の家族構成などに合わせた内容をシールに記入してそれを貼り付ければ自分用のマイタイムラインの完成です。
はい、シールが入っているんですけれども、例えば安全なところへ移動を始めるだとか避難しやすい服装に着替えるといった項目が並んでいるんですけれども、このシールの中に何も書いてないシールが入っていますね。で、ここに自分ならではのものを書き込んで自分用のマイタイムラインを作るっていうことですね。お話を聞いてみて、これならすぐに作れそうなので、これを機に私もぜひ逃げキットを作ってみたいと思いました。ちなみにこの逃げキットはどこで手に入るんでしょうか。また初めての方でもやり方が分かるようになっているんでしょうか。
はい、早速作っていただけるということで、どうもありがとうございます。
はい、
逃げキットについては簡単に手に入ります。岡山河川事務所のホームページに逃げキットをダウンロードできるページを用意しており、作り方も掲載しています。また実際に被災した方々の経験談をもとに、避難する際に困ったこと、事前に確認しておくべきこと、避難の時に持って行って役に立ったもの、避難場所、避難ルート、連絡方法などをまとめたヒント集も掲載しています。家族の中で共有していただくツールとしてぜひ活用いただければと思います。また使い方を解説してほしいなと思う方は、逃げキット使い方ガイドという動画が YouTube で配信されていますので、こちらを見ながらだとより分かりやすいかと思います。
ぜひ皆さん、岡山河川事務所のホームページから逃げキットをダウンロードして、使い方は YouTube 逃げキット使い方ガイドからご覧いただければと思います。マイタイムラインは事前の備えだとよく分かりました。他にも事前に備えることができることってありますでしょうか。
はい、国土交通省では河川の堤防を強くしたり川底を浚渫することで洪水を安全に流せるように整備を進めています。一方で堤防が高くなってもこれまで経験したことのないような豪雨によって堤防を上回る洪水が起こる可能性はあります。
はい、
先ほど逃げキット作成の時に紹介したハザードマップや防災マップには、河川が氾濫した時に浸水する可能性がある範囲や土砂災害の危険性が高い場所などの危険情報、まあ、ハザードと言いますが、
はい、
と避難場所が書かれております。市町村から配布されお手元にある方が多いのではないでしょうか。もしお手元にない場合は各市町村のウェブサイトで確認することができますし、インターネットの検索画面からハザードマップ自治体名で検索していただくと比較的簡単に見ることができます。またハザードマップポータルサイトにアクセスいただければ 全国の自治体のハザードマップに簡単にアクセスできます。ハザードマップでお住まいの場所を確認して、氾濫した時に浸水しないか、避難場所や知り合いの家に逃げた方が良いのかなど、ご家族と相談してみてください。近くに山があるときは、川の氾濫だけでなく土砂災害の危険性も確認してください。また避難場所までの移動ルートにも同様に浸水や土砂災害の危険がないか確認し、安全に避難できるよう事前に準備いただければと思います。
はい、まずはお住まいの地域のハザードマップをチェックしていただいて、避難場所だけではなくてそこに行くまでの道のりにも注意していただければと思います。ではいざ災害が起こるような大雨が降っているような時には、どのように情報収集をすればよいでしょうか。
はい、そのような大雨が降っている際には、事前に気象庁からは大雨洪水に関する注意報や警報、自治体からは避難所の開設や避難指示といった情報が発信されます。また大雨が降っている際に水位や田んぼの様子を見に行ったりするのはやめましょう。
はい、
河川の水位はテレビのデジタル情報やインターネットで確認しましょう。テレビの場合は NHK 総合で D データボタンから防災生活情報、そして河川水位の情報といったところが確認できます。
はい、
インターネットでは川の水位情報や川の防災情報、岡山防災ポータルといったホームページで水位を確認できます。インターネットでは先ほどの気象庁からの注意報、警報といった情報の他にも、国や県、自治体、報道機関、民間企業から様々な情報が提供されています。提供されている数値や映像は同じでも、分かりやすさや予測する時間の幅、情報の詳細などは情報を提供している機関によって違いますので、自分が見やすいものを探すのが大切です。お住まいの市町村や岡山県では警報や避難情報をメールで配信するサービスを行っています。携帯電話のメールを登録すると避難などの情報を知ることができるので、ぜひ登録してください。また国が管理する河川で氾濫の危険がある状態となったとき、あるいは河川が氾濫したときは、国土交通省から皆様の携帯電話へ緊急速報メールを発信します。
はい、わかりました。いざというとき、どうやって情報収集をすることができるのか確認しておいていただきたいと思います。
はい、最後にまたちょっとマイタイムラインの話に戻りますが、
はい、
マイタイムラインについては作成して終わりではありません。家族構成が変わったり、年齢などで準備することや避難までの時間が変わってきますので、定期的に更新してみてください。ここはこうした方がいい、準備するものはこの半分でいいといった見直しをしていただくことで、より良いものになっていくと思います。またこういったお話をご家庭でしていただくことで、災害に対する備えや避難を人ごとではなく自分ごととして考えていくきっかけにつながればと思います。
はい、わかりました。マイタイムラインを作成して定期的に見直すということで、防災意識を高めていただければと思います。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課係長の笹井翔司さんにお話を伺いました。笹井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は大和八重子でした。